今日皆さんと一緒に、分かち合いたいことは、失われたものを回復しましょう、失われたものを回復しようという、そういうタイトルで、3つの回復のことを話したいと思います。過去にたくさんのいわゆる帝国といわれる強大な力と、また半島を要した帝国が次々に起こりました。そういう帝国が滅んでいった理由というか経過はいろいろあると思うんですけど、例えばバビロン帝国にしても、ローマ帝国にしても、あるいは、この南米の、中南米ですかね、インカ帝国にしても南米ですか、その滅んでいった理由の一つに非常に共通しているものがあるんですね。つまり内部的な国の内部の道徳の大敗、そして国の秩序の乱れですね。そういうものが、この深くこうだんだん蓄積してね、そしてある時に戦争が起こったり、異民族の侵入があったりね、あるいは天変地異が起こったり、そういうことが引き金になって、そして、帝国が崩壊していったっていうことがあるんですね、歴史を見るとね。だから、秩序が保たれているというか、平安な、国ができている、健全な国ができている、健全な社会ができているっていうことはとても大事なことなんですね。今私たちがこの生きている現代、現代に限らないですけど、だけど特に現代において、精鋭的な道徳の乱れっていうのがとてもあると思うんですね。そういう観念が崩れてきた、健全さというのは、それから例えば芸術の世界でもそうですね。私よく、いつも思うんですけど、芥川賞がありますね。昔純文学でね、優れた純文学をの作品に与えられましたよね。今ももちろんその基本はそうだと思うんですけど、直木賞とは違う、直木賞は大衆文学ですけどね。で、芥川賞を受賞した作品って私はあんまり読んではいないですけど、なんだかよく分かんないっていうね、わけが分からないのが芥川賞に選ばれるっていう感じがどうもしないでもないという、ですね、ありきたりのことを書いちゃ賞にはならない、非常に特殊な、あるいは異常な世界というかね、なんか変だなとこう思うことがよくあるんですね。また教育の面においても、とても荒廃した現象がクラスの中に見られるとかね、ありますね。家族とか、それから夫婦関係とか、そういうものが乱れていく、つまり社会や国のベースになるものがこうだんだん崩れていく、揺らいでいくと、その国がね、本当にこう滅びに向かっていくというのかね、そういうことがあると思うんですね。歴史がそれを私たちに教えていているところです。で、私たちが神様にしっかり結びついて、健全なそういう秩序というものをね、回復していかなければならないなと、つくづくね思うんです。で、今日はそういうことに関連して、3つの喪失とそれからの回復っていうねことをお話します。ルカによる福音書の9章の37節から43節まで、少し長いですけど、今日はここのところを取り上げながら、3つのポイントをお話したいと思います。じゃあ一緒に読みましょう。ルカによる福音書9章37節から43節、はい。翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時、一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、 散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子さん、お弟子たちに頼みましたができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。なんか書いてますね。悪霊に取りつかれてしまった、子供男の子、その癒しの記事ですけど、3つのポイント。まず第1番目のポイントは、それは父権の回復ということです。父権、父親の権威ですね。正しい父親の権威、リーダーシップ、それが回復される必要があるということです。で、今読んだこの記事は、イエス様がペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人の弟子を連れて、そして山に登っていきました。まあ、ヘルモン山の方だと思うんですけど、で、変貌されたイエス様の栄光の姿を見て、そして山から降りてきたところなんですね。で、そこに残された9人の弟子たちがいました、ね、で、なんかワイワイガヤガヤしていたわけです。その9人の弟子たちを取り囲んで、立法学者もいたし、またたくさんの群衆たちがいて、何かこうガヤガヤしていた。で、イエス様が3人の弟子と降りてきたときに、1人の男の人がね、叫び出したんですね。主よーって、助けてくださいってね、私の子は終わりんでくださいってこう叫び出したというんですね。で、その男の人には、まあ、お父さんですけど、一人息子がいてね、そして、まあ、この症状を見ると、転換発作のようなね、症状ですね、引きつけを起こしてね、倒れてしまう、いうんですね。で、それが弟子たちに頼んで、癒してもらうように願ったけれども、まあ、弟子たちも一生懸命やったと思うんですよ、9人の弟子たちはね、一生懸命ね、癒しのために。だけど、ダメだったと。ね、お弟子さんたちはできませんでした、こういう話なんですね。で、まあ、大変な状況だったわけです。父親はもうこの一人息子を助けてほしくて、もう必死だったわけです。で、このユダヤ人の父親ですが、まあ、他にも例えばヤイロの娘の記事のところにも、お父さんがね、娘の癒しのためにイエス様のところに来たとかっていう記事があります。お父さんが動いてる、ね。父親、ユダヤ人のお父さんで子供に対する教育をちゃんと責任を持つんですね。小さい時から、ちゃんと立法の書を、ね、暗記させたりとか、まあ、教育をちゃんと。で、私ちょっと反省するところがあるんですよね。まあ、今の多分ね、クリスチャンの若いお父さんたちはね、結構子供で、ね、面倒見ると思うんですけど、だけど、仕事がね、忙しくなる、だんだんね、年取ってっていうかね、そうするともう仕事の方に行ってしまいますよね、男はね、どうしてもね。で、子供の教育はお母さんに、母親に、奥さんに任せっきりになってしまうっていうことがね、よくありますね。まあ、任せっきりにせざるを得ない状況も出てくるかとは思うんですけど、ね、仕事が忙しくてね、あるいはもう子育てに自信がないお父さんたち、ね、で私たちの世代は特にということで、まあ、なんとなくね、こう子供について、父親としての、責任というかね、リーダーシップを、つまり父権をちゃんと正しく発揮するとかできない、そういうことがあると思うんです。まあ、私も結構ね、反省するところがあります。4人子供いるけど、やっぱり思い返してみると結構家内にね、負担をかけて 来たと思うんですよね。月曜日から金曜日まではずっと仕事だし、いや土曜日は休みでも、例えばメッセージの準備あったらね結構使っちゃうし、日曜日は私は結構早くね教会に家族みんな置いて一人で行ってそしてまあいろいろ準備したりしてた。だから例えば家内は冬場とかね4人の子供をね、ソリに2人乗せてね、あと2人は歩かせてねそうやって引いて、教会に来たことも何度も、まあ、ほとんどそうかもしれません。冬場はねそうやって、こう冬になると、ね、道がこう斜めになっちゃいますからね子供がぐらって、ね、車道にひっくり返って落ちるとかね、だからしばらく行ったら一人がそっちの方にずっとね取り残されていたとかね結構あるわけです、そういうことね。でまあ、家から戻っ、あの教会から戻ってくる時もね、家に戻ってから一人いないの気がついたとかねまあ私はねチェックミスでね、でそれからあの帰りにね番号をかけるようにしましたけどね番号っつってね、4人いることを確認してから戻ってくるとかね、まあ、そういうこともありましたけどよくね、まあ、ともかくね、子供を子供のに対する責任っていうのを何かねこう、父親があんまり発揮してないというか できてないというかね、そういうことがあって、そして子供はねお父さんを見ていて優しいんだけども優しいんだけどもなんとなく頼りないというかね、つまり父親の権威っても正しく、見る機会がないわけですよ。要するに見る機会がね、だから見る機会がないので父親の権威不権というものがこういうもんだってわからないって結構あるのかなと思うんですよね。アメリカでは、小学校とかのクラスでね半分以上が離婚家庭だっていうことを聞いてますね、まあ、半分以上だと思うんですね。いろいろ原因はあると思うんですけど、まあ、お父さんとお母さんのそれぞれの自己中心自己主張のぶつかり合いっていうこともあるかもしれませんけど、だけどやっぱり一つね大きなポイントってやっぱり父権がちゃんと確立していないっていうことはあるんだと思うんですよね。お父さんがちゃんと責任を持ってねちゃんと家庭を治めるリーダーシップを取る、それがちゃんとできていない。それはアメリカに限ったことじゃない、どこの国でも今はそうだと思いますけど、だから、父権がちゃんと確立する、そして、このどうしてもねこれだっていう時にはお父さんが身を挺してねやっぱり子供の前にちゃんと父親としての権威を示す、それがとても大事だと思うんです。今からだいたい20年ぐらい前にアメリカで、ジェネラスキーパーズっていうね、あプロミス、あ違うジェネラスのプロミスキーパーズっていうね、あの運動が起こりました。まあそれは団体名ですけどクリスチャンの男性のね、プロミスキーパーズっていうね、まあ、約束を守る人たちっていうことですね直訳するとね。でそういうね運動が起こったことがありますね。でそれはある意味では、父権を正しく発揮していないがためにいろんな家庭の中で問題が起こったり社会の中で問題が起こったりことに対する、まあ、悔い改めの運動みたいなもんですね。クリスチャンのお父さんたちのね、とても大きな影響を及ぼして、まあ、今もその団体はあると思いますけど、そのようにしてね本当にこう父親が父親としての正しい権威リーダーシップっていうものをきちんと回復していく、それはとても大事なことなんです。なぜかというと神様が最初に作ったのはアダムですね。でアダムは、まあ、自分の骨から、神様が、助けてたとしてエヴァを作りましたけどそこに一つの家庭が生まれてきましたね。でそのアダムは父親としての責任を持つように神様はねアダムにそれを委ねました。だからお父さんがお父さんとしての務め責任をきちんと果たしていくっていうことが 社会の基本である家庭を作っていく、父なる神様って、ね、言いますけど、やっぱり、天の父なる神様のイメージの中にね、私たちが神様が教えてくださるイメージの中に父というものがねちゃんとあるんですね。だから父を中心とした家族家庭がちゃんとできていく、これがやっぱり健全な家族家庭、そして社会や国、そのベースになるそういうものが出来上がっていくということなわけです。父親のこの正しい権威が回復していく、それはやがて神様の権威を認めていくっていうことにもねつながっていくことですね。私たちやっぱりお父さんたちはね、父親たちは、また父親となるべき、男性のクリスチャンたちは本当に、自分たちに神様が委ねてくださった正しい権威リーダーシップというものをねきちんと確立していくということを覚えなければいけないですね。それが創出された社会は根底が崩れていくということです。この今読んだ記事の中に出てくるお父さんはね、それほど強烈に父権のことを書いてるわけじゃありませんけど、だけどお母さんに任せて子供を、このイエス様のところに連れてったんじゃなくて、自分が連れて行きましたね。自分がねその息子を連れてきました。そして自分がイエス様に息子の癒しを求めていきました。これがとても大事だと思うんです。お父さんが神様を恐れるようになる過程は、その過程全体が神様を恐れていきますね。お父さんが柱だからです。お父さんが救われていない家庭であっても、お母さんや子供たちが救われていても、お父さんがまだ救われていなくても、やはりお父さんはその家族の家庭の柱なんですよね。だからお父さんが救われることは本当にその家族の中にもっと大きな祝福をもたらすってことになります。そして社会の中で男の人が男性が神様を恐れて歩む、そういう社会が出来上がると、社会や国家のベースが揺るぎないものになっていくということですね。それはとても大事なことだと思うんです。そして二つ目に、信仰の回復、ここでイエス様が、言ってますね。降りてきてそういう叫んだりざわざわしている状況の中で言ってる言葉があります。なんて言ったかというと、なんと信仰のない横島な時代か、ね、それは、律法学者にも群衆にも弟子にも、まあ、このお父さんも含めて言った言葉なんですね。なんと不信仰な横島な時代か、現代こそ不信仰な時代だなと私は思うんです。キリスト教国、まあ、ヨーロッパの国、アメリカもそうですけど、本当に昔キリスト教国と言われた国が本当にその信仰がね、もうどんどんどんどん、ダメになっている、それはいろんな世論調査とかからもね、そういうふうに、統計からも見えてきているんですね。この前見たこの記事では、イギリスで、約10年ぐらい前から比べると、今の時代は無神論者が、2倍になってるというふうに書いてましたね。だいたい国民の4分の1は無神論者、つまり無神論者ということは、はっきりね、神を否定してるっていうことですよ。なんとなくっていうんじゃなくてね、無神論だと自分はっていう人がもう4分の1、そして、クリスチャンと言われる人たちは、まあ半分以上は統計上はいるみたいですけども、ただ、本当にね、神様を恐れる山って、 毎週礼拝にきちんとね出るっていうのは少ないでしょう。かなり少ないでしょう。自分が洗礼を受ける時とかね、それから、クリスマスの時とかね、まあそういう、1年の中で何回かの時には教会に来る、まあ教会で結婚式をするその時にはね、何回かは来るけども礼拝に来るっていうことがないというね、あまりなくなったっていう、そういう統計もありますね。だから本当にそれはね、ある国ある地域の出来事じゃなくて、こう全世界的な何か傾向のように思うんですよね。信仰が本当にこう薄らいでくる、イエス様がここで言ってる信仰のない横島な時代よって、この当時言われましたけど、今はまさにそう、私たち日本人は信心深いと思います、どちらかというと。ですけどその信心深さって、ご利益信仰ですよね、ほとんどがね、自分に何かこう益するものがあるとすればそちらにこう行くね、でダメだと思えばこちらがいいと思えばこちらに行くっていう、まあそういうご利益的な信仰ですね。天地を作られた誠の神様に対する恐れを持った信仰、ね、持つ、それが本当の信仰ですけど、それは本当にないと思うんですね。今の時代ってとてもこう心の病んでる人が多いと思います。うつとかね、うつ病とかにかかるね。で私こう考えてみて、心が病むということと不信仰とはとってもつながりがあることだと思うんですよね。つまり不安なんですよね、不安で、そして人を信じれないわけです、信じることができないという、そういうことですね。だから不信仰になる、神様を信じなくなったことと私たちの心の中に不安が起こり、そして誰も信じられなくなるということと関係があることです。どれも結びついていることです。これほどこう心が病む時代って、今までないと思うんですけど、今の現代はそれがとても多いと思うんです。神様を信じることができなくなった時代、それは私たちの心の中に空洞を起こし、そして、蝕んでいく、支えになる、中心になるものが失われていった、そういうことですね。天地を創造され、そして私たち人間を作られた神様、その神様に対する信仰を持つことができない、恐れを持つことができない、とても不幸だと思うんですね。そしてそこからこう刈り取る報いってとても大きいですね。罪の支払う報酬は死であるって聖書に書いてますけど、だけど私たちが神様に対する信仰を失って歩んでいくときに、自分たちが蒔いた種から刈り取っていく報い、ね、負の報いというかね、それはとてもこう大きいものですね。だから信仰が回復されなければいけない、ね、誠の神様に対する、天地を作られた唯一誠の神様に対する、私たちの魂の親である方のに対する信頼信仰、それがこう回復されていかなければいけない。それも大きな失われたものの一つなんですね。信仰が失われてしまったっていうのは、イエス様はそのことをみんなに言ったんです。ここにいるみんなにね、信仰のない不信仰な横島な時代だ、神様に対する信仰を回復しなければいけない、そういうふうに言われました。 神様に対する信仰を失ってそのまま行ったらどこに行くかというと滅びですね。もうズバリそれは地獄なんです。だけど神様に対する信仰を回復したら天国です。実に単純なね、これは図式だと思われるかもしれませんけど、そうなんですね。神様に対する信仰、恐れを敬う信仰、神様を愛する、神様を信じ従っていく、その信仰を失ってしまったら結局私たちは行き着くところは死であり地獄なんですよ。だけど神様を信じて歩む、神様に対する信仰を回復して、そして私たちの人生を歩んでいくならば、それは神様の身元に行くことですね。天国です。だから信仰を回復しなければいけない、この不信仰な時代の中にあってね。そして三つ目のことです。それは救いの回復、救い主の回復ですね。この時イエス様は悪霊を叱って子供を癒されたね。この転換のような症状の病気は悪霊から起こっている、いうふうに聖書が書いてますね。悪霊を追い出して、そしてその子を癒したわけです。症状も消えました。先週のこの日曜日のフェロシップナイト礼拝の時に、タンザニアから安川慶吾先生というね、宣教師の先生が来られましたね。あんまり多くの人たちはそこにいなかったと思いますけど、で私ね、久しぶりに、非常にこうなんていうの、爽快な感じを受けたんですよ。なぜかというと、悪口言うんじゃないんですけど、宣教師の先生ってね、いろんなところに呼ばれていくでしょ、ね、もう福音派の固いところね、教団だとかね、ペンテコステのところもいろんなところに行くでしょ、ね、だから当たり障りのないことを言うね、大体はこう気を使いながらね、ここはどういう教会だろうか、ね、こんなこと言っちゃまずいかなとか、そういうこう気にしながらリプテーションをするんですよ、ほとんどはね。で今まで来た先生たちもそうですね。私はね、その前に交わってね、ここは大丈夫です、何言っても大丈夫ですから、ね、って言うと安心してやめる。でなければね、非常に慎重に慎重に、ね、これなるんですよ。だけどこの先生は私ね、そんな何も事前にたくさんのこと話してないんですけど、のびのび、ね、もう悪霊追い出しのミニストリーがとても重要なミニストリーで、ね、この安川先生のミニストリーは。でこの先生はね、南大阪福音教会の出身なんで、多分あそこはこちこちっていうかね、福音派のはずなんですよね。だけど、どういうね、信仰のバックボーンであっても、宣教地に行ったらね、やれね、私は固い福音派なのね、あんな言ってられないんですよ、ね、だからみんな宣教師として行ってね、しかもそういう厳しいところね、アフリカとかね、東南アジアとかね、南米だとかね、そういうところ行ったら変わっちゃうの、宣教師の先生たちは変わって戻ってくる、ね、言ってられないんですよね。だって悪霊の現象はね、しょっちゅう見るし、ね、それから病気の人はたくさんいるし、でみんなわーって来るわけですから、直してちょうだいとかね、悪霊でキャーってどうしましょうとかね、来るわけですから、そういう時にいや聖書はこれこれってね、これ言ってられないんですよ。もうね、その時にね、もうすぐね、じゃあ祈りましょうって、ね、出てけ、ね、出てけってこうして人がいないところに、ね、でそうやってやらざるを得ないんです。癒しのためにちゃー癒してください、癒してください、癒されよとこうやらざるを得ないわけですよ。だからね、ペンテコステとかね、カリスマは関係ないんですよ、全然関係ない、もうそうせざるを得ないんですから。はい、聖書のお勉強をしましょう。救われない、救われない。だからもうそういうふうにせざるを得ない。だから変わってくる、 この先生はね、私はね、まあ、ああいいなと、非常に単純でストレートでいいなと、ね、ああいうね、その、まあ自分でタンザニアで経験したこといろいろね明かしてくれましたけど、その中で直面していて自分が取り組んできて、ね、多分そこに行き着いたと思うんですけど、本当に悪霊を解放する、ね、そういうミニストリー、ね、そればっかりしてるわけではもちろんないけど、聖書の学びもちゃんとしてるでしょうけどね。だけど、そういうことを、まあ、ストレートに話してくれました。何の警戒心もなく、ね、とってもすがすがしい気分でね、聞くことがね、久しぶりに久しぶりに宣教師の先生からね、イエス様はこの悪霊に取りつかれた息子運んできたそのお父さん、対してこの息子を悪霊から解放したんですね。そして本当の救い、それがどこにあるか、誰からもたらされるか、それをご自分でお示しになったんです。私たちの内側に救いがなければ何も起こらないんですね。救い主が私たちの心の中に回復されなければ、信仰の中心に回復されなければ私たちの人生は変わらないんですよ。イエス様は罪と死に、ね、勝利されました。確かに十字架にかかってイエス様は死にました、ね、確かにそれはそう。だけどそれは私たちの罪の身代わりとしてご自分で命を捧げて捨ててくださった死ですね。そして墓に葬られて3日目によみがえった。キリストが死に征服されたんじゃなくて、キリストが死を征服した。これはすごいことだと思うんです。私たちの人生はみんな死に征服される人生ですね、人はね。だけどキリストは死を征服した。だから私たちはこの方を救い主と認めることができるんです。ここに救いがあると言えるんです。今の時代、三つの喪失があり、そして三つの回復がなされなければいけない。もし今日ね、イエス・キリストのことを聞いて、神様のことを聞いて、自分の心の中にね、なんとなくね、こう、わからないんだけども、憎しみのようなものが起こったりとかね、あるいは嫌悪感を覚えたりする方がいたら、その人はね、偶像崇拝してないかチェックしたらいいです、自分で。まことの神様を恐れ、敬うじゃなくて、何かに偶像崇拝する心がないか、していないか、チェックしたらいいです。また、性的な汚れ、不貧困、寛因、そういう類のものに自分が縛られていないか、チェックしたらいいですね。誠の神様に対する信仰がずれて、ターゲットがずれてしまうと、そういうものが起こってくるんです。偶像崇拝とかね。それから、正しい家族観とか、また、夫婦観とか、そういうものが崩れてきます。どうぞ、自分の心の中に通ってチェックしてみてください。そして、私たちクリスチャンの家族の中に正しい父権というものがちゃんと確立されるように、優しいことは大事です、お父さんたちね。それは私はもっと学ばなければいけないことだと思うんですけど、だけど優しいだけではダメです。ちゃんと父親としての責任が伴う父権というもの、リーダーシップというもの、神様からちゃんと受けるリーダーシップというものを確立しなければいけないんです。威張りなさいと言ってるんじゃないんです。そうじゃなくて正しいリーダーシップです。それは責任を果たすためのリーダーシップです。それをちゃんと確立しなければいけない。 それが回復されなければいけない。そして信仰、不信仰の時代にあって本当の神様に対して持つ信仰、それが回復されなければいけないんです。いろんなまじないとかね、そういうものにこう自分の信仰心が行くんじゃなくてね、本当の神様です、唯一まことの神様に対する信仰心が回復されなければいけない。そして救いも回復されなければいけない。あそこに行ったら自分のこれが、救われるんじゃないか、家庭の不和から、あるいは貧乏から、病気から、何から、あそこに行って拝んでもらったら、そうじゃなくて救い主に対する私たちの心の中に持つ信仰が回復されなければいけない。どうぞ心に留めましょう。そしてこの三つの回復がちゃんと私たちの心の中に起こるように、お年を取った方たちは自分たちの長い人生の中で築き上げられてきた人生哲学というのはあるでしょう。それを崩すのはなかなか難しいかもしれません。しかし一回捨てなければいけない、ね、俺はこれでやってきたじゃなくてね、本当に神様の前に自分はどうだったかということを自分にちゃんと問いかけなければいけない。責任のある父親としてのリーダーシップというものをちゃんと果たしてきたのか、また正しい方に対する、つまり神様に対する信仰というものを自分は持ってきたのか、そして救いを受けることが、くださることができる方だけに救いを求めてきたか、それをちゃんと問いましょう。祝福をお祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。